本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、日本にお帰りなさい。
はい、
ちょうどこの収録の前日ですね、昨日あのバシャールのツアーから戻ってこられたばっかりということなんですが、バシャールツアー、まずあの来週もちょっとオープニングでせっかくなので、ボリュームいっぱいあるので、あの分けて伺おうと思うんですけれども、あのまず先月ですね、8月の1日2日に開催された、LA でのセミナーということで、どんな感じだったかを伺ってもいいですか。
8年ぶりにね、今回やることになりまして、それも去年の10月に、TLC の同じような会議で ATL ってなんですけど、そこでたまたまスピーカーとして来ていたダリルと7年ぶりに出会って、であの日本ですごくダリルと会いたい人がいるんだけど、もしイベントをやるんだったらあの来てくれますかっていう話をしたら、喜んでってことをもう2つ返事でもらって、でそれで結果半年かかりましたけど、
半年で実現したんですか。
そうですよね。でも結局ダリルと僕のスケジュールがなかなかぴったり合わなかったので、告知はちょっと遅れたんですけど、それでも1月半ぐらいで100名も、集まったので、
すごい、
すごい、もうそれだけ、盛り上がりましたね。
そうですか。あのフェイスブック見たりすると、割とケンさんの参加されてる方のがこうボールに出てきて、であの会場の雰囲気なんかも私見たりしたんですね。あとオフィスの方のフェイスブックも見たりして、あそこの場所っていうのはよくあの私バシャール大好きで、YouTube なんかに載ってる、あのドレープのカーテンの前に座ってる、あの会場って同じ会場？
あれはね、あれが一つのセットになってるんですよ。あのカーテンをどのホテルでもああいうセットにするんですよね。
だから同じように見えるんですか。そうなんです。私同じ場所の指定なのかなって思ってたんですよ。
違うんです。あのチームが6人ぐらいいてね、設定に来るんですよ。
だから後ろのバッグと、あのライト当たった感じの似た感じと、あとなんかお花か何かが飾ってあったりとか、
木がね、ちゃんとあるんです
よ。木がサイドにあったりして、あ、それがセットで、バシャールセットなんですね。
そうなんです。あれって面白くてね、アメリカ のスピーカーの人っていうのはああいう風なセットを一回作ったらそれでずっと行くんですよ。
なんでですか。
なんかそう、なんかこう楽なんでしょうね。ゾーンに入りやすいというか、なので結構、僕もああいうのやってもいいのかなと思うんですけど、
健康なセット、
そうで、それをね、毎回それでいくっていうのでもありじゃないですか。
そうか、だから会場が違って、同じ雰囲気で、あって、で今回その、バシャールセッションをその100人近くの日本から、日本以外からも参加って
された方いらっしゃいました。いろんな海外からも、いらっしゃってたので。
やっぱりそうなんですね。でエネルギーっていうのはどうでしたか。
あのやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、バシャールがダリランカの体に入ってくるときに、そう、衝撃波みたいなのがブワーンっていくんですよ。で皆さんやっぱりすごい感じたって言ってましたけど、なんていうんでしょう、風圧が来るんですよ、ドーンと。
瞬間的に変わるものなんですか。
入ってきたらドーンと分かるんですよ。
そう
なの。あれよっぽど鈍い人でも分かるんじゃないか
な。よっぽど鈍い人でも、じゃあ100人って言ったら、かなり言ったらコンパクトですよね。いいですね。それを体感できた方がいたわけですもんね。で
途中からすごくみんな眠たくなって、で僕もニューヨークから来てるからちょっと眠たい方ですよね。みんな助けてと思って、みんなに助けてもらおうと思ってみて、みんな寝てるんですよ。この人ら助けならんなみたいな。で、僕が頑張らないと。
潜在意識でキャッチしてるのかもしれないですよね。
本当になんかシータ派に入ったみたいだね。
いいな。
みんななんか催眠状態にみたいな感じで。
気持ちよさそう。
そうそう、皆さんいいですけど、僕質問しなくちゃダメだから。
そうですよね。ちゃんと頭ね、フル稼働してね。
でもすごい、内容良かったと思いますね。
そうですか。2日間で、1日に何時間とかって決まってるんですか。
2時間ずつじゃないと体がもたないそうで、なので両方とも僕が朝と、それからバシャール終わってから午後の夜と、っていうのやってたんですけどね。それ盛り上がりましたよ、みんな。
そうですか。じゃあその実際のシェアした、その感想とかですか、その状況をシェアした。
そう、もう、これから皆さん全国でシェア会とかやってくれるので、ぜひ、どっかに行って聞いてもらいたいと思いますけど。
そうですね、あの来週のオープニングでもちょっと続き伺おうと思いますので、楽しみにしていてください。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。 続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネームあやかさん。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
給与が低くて困っています。就職して5年目になりますが、まだ手取りが20万いかない状況です。社会保険などは完備しているんですが、これだと自分の手元にはほとんど残りません。話のわかるいい社長なので、直接給料を上げてもらえないかお願いしようと思っているのですが、切り出し方が難しく悩んでいます。こんな時健さんならどうしますかっていうメールなんです。
はい。5年で20万って確かにちょっと少ないでしょうね。いくつか分かりませんけど、18から22、23だとして、はい、やっぱりちょっと少ないなと思います。ただどんな仕事をしているのかにもよるんですけどね、
はい、
でやっぱりその社長さんに話して分かってくれなかったら転職とか、
はい、
独立も考えられるといいんじゃないでしょうか。でも5年も待ったのはちょっとおかしいというか、そんなに待たなくていいんじゃないかなとは思いますけどね。
その待つっていうのはもっと早めに切り出してもいいってことですか。そう
だからあとはやはりその報酬っていうのはその自分が提供したサービスに比例してもらえるものなので、自分がこれからどういうふうなサービスを提供できるのか、例えばセールスなのか、そういう事務なのかなんか分かりませんけど、そのこれだけ払っても当然だよねっていう仕事のやり方ができるようになるっていうのも同時に考えるといいでしょうね。
でもまだ、ちょっとねおいくつか分からないですけれども、就職して5年目ですから、20代だとしてもまだまだこれからいくらでもそういう意味ではチャンスだってありますもんね。
そうですね。でも多分この、社長さんが上げてもらっても数万円だとすると問題の解決にはならないわけで、やっぱり今の会社が儲かってなさすぎるか、あるいは今の仕事が利益に貢献できてないかどっちかなので、
はい、
いずれにしてもやっぱり大きく考える必要あるでしょうね。
そうですね、タイミングですよね、
そうやっぱり付加価値をもっと高めるような仕事のやり方をするっていうのが、いずれにしても必要だと思います。
はい、あやかさん質問ありがとうございます、
はい。
続いてはひろふみさんです。
はい、
健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
現在妻と別居して一人暮らしをしています。結婚20年いろいろあって別居という道を選びました。話し合ってもどうしても折り合わないことが多く喧嘩ばかり、一度離れた方がいいと思っての決断です。いずれ戻ろうと思っているんですが、タイミングも難しく、だらだらと2ヶ月が過ぎました。メールでの簡単なやり取りはあるんですが、電話などでは話していません。これからどうしていいのか悩んでいます。妻との関係を回復するいい方法があれば教えてくださいということなんですよ。
ということは修復したいっていうふうに思ってらっしゃるということですよね。
そうですね、
なのでまず一回その感謝するってことと謝るってことをメールでやるといいんじゃないでしょうか。
はい、
今までそのちゃんとねコミュニケーションできてなかったってことが一番の問題だったので、いろいろあると思うんですけど、でも喧嘩って 99% は些細なことなんですよ。ゴミの出し方が悪いとかね、なんかちょっと言い方がとかっていうことがまずあるんです。で、個別のそのアラカルトになってくるとまたちょっと対立するところも出てくると思うので、とりあえずは自分の側からですよ、相手のことは全く置いといて、感謝した、だから先に謝りたいことですよね、もっと時間を過ごせたのにやらなかったとか、仕事ばっかりしすぎたとか、なんか分かりませんよ、話を聞いてあげなかったとか、自分が彼女に対して申し訳ないなって思うことを誠実に一回ちゃんと全部謝るのは一つあるんじゃないでしょうか。でそしてその上で感謝するっていうのもいいんじゃないでしょうかね。でそれを感謝することによって多分相手もそれを感じるでしょうし、そこからどうなるかでしょうね。
これでも結婚20年っていうことですから、今までそういう割合が悪かったりってしても20年続いてきたわけですよね。
そうですね。
で1回この今2ヶ月離れている状態で、また戻った時に、その20年っていう積み重ねがあまりにも長すぎて、また簡単にその時に形状記憶じゃないですけどシュッて戻っちゃったりするんじゃないかなって思うんです
けど、それはありえるでしょうね。でももう一遍やり直すっていうふうになると今までとは違う力学になると思います。
あ、そうですか。じゃあまずはひろふみさんからのそうした伝えてみるっていうことが 最初の一歩っていう感じですか。
そうですよね。ちゃんと謝って感謝することで、相手の感情も必ず動くはずですから、まあ、それでどうするか様子を見てもいいんじゃないですか。
はい、ひろひみさん、質問ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今回のテーマは人を動かす力というテーマで健さんに伺おうと思うんですが、例えばその仕事ができたりする方っていうのは、やっぱりそのチームの中での部下に対する言い方とか、ちょっとこう人に動いてもらうっていう時も伝え方がうまいんじゃないかなっていう印象があるんですけれども、なかなかこう自分が思うように動いてくれないっていうのもあると思うんですよ。そういう時にどうやったらば気持ちよく相手も動いて、かつ自分も気持ちよくいられるかっていうところをちょっと伺いたいんですけれども。
まあ、だからまず最初に大きく期待したりしないってことですよね。
相手に期待しない。
そうそうそう、うん、これだけできるはずだっていうふうに思わないってことでしょうね。
そうすると、うん、でもすごいこう伝え方によって相手が受け取る方法っていうのも変わってくると思うんですが、まあ、そういう、こう完璧とかここまでやれるだろうっていうそういうものを手放したとしても、うまくこう相手に動いてもらうために何かこう心がけておいた方がいいことがあると、
ま
あ、
だからまずさっき言ったのは、その何も期待しないでゼロ終わりってわけじゃなくて、まず最初に変なプレッシャーを与えないっていう意味で、すごいなんか君は 100ぐらいできるだろうっていうふうに期待しないというのはまず最初。
そうか、その期待が相手のプレッシャーになっちゃうということですね。
はいはい。で、あとはだから例えば海外でなんかプロジェクトやるとしますよね、
はい、
で君なら絶対こういうことはできるんじゃないかなっていうふうに本人がちょっと難しいかもっていうふうに思っても、そのこっちがその未来を見てあげることができたら、それによって動き出しますよね、
はい、
ひょっとしたらできるのかなって、
はい、
っていうふうにこうより高い方向を見ていくってことじゃないですか、
はい、
でひょっとしたらできるんだったらやってみたいっていうふうに思うと、気がついたら走り出してるんですよね、なので自分が本当にそれをやれるかどうかわからないときに、これできるんじゃないかなっていうの可能性を見てもらうっていうのはすごく大きいと思うんです。
あ、そうですね、勇気になりますもんね、
いや本人にとってそれがすごい大事だと思えるかどうかってことですよね。で本人が大事だと思ったら必ず人は動くんですよ。それをやることがだって、例えば自分のパートナーシップにつながるとか、なんか自分の新しい人生のなんか面白さにつながるとかって分かったら、人は自然に動くんです。
そっか、そう感じさせるのもでも簡単なことじゃなさそうですよね、
まあ、でもやっぱりそのだから未来の素晴らしいイメージを見せる力ってことなんじゃないでしょうかね。
あ、
そのプロジェクト成功した先にすごく面白そうなことがありそうっていうふうなのが、イメージとともに腑に落ちたら、やっぱりやってみようと思うんじゃないでしょうか。
それから、そうやって例えば部下に伝える時っていうのは、まあ、ポジションもありますから伝えやすいと思うんですけれど、ある程度こう同じ立場の中で相手にこう気持ちよく動いてもらう、その人を動かす力をどうしたらいいかっていうことなんですが、最近私の知り合いの方でも、その方の奥様が、自分のお子さんの PTA の、その会になったんですって、委員に。でそれがこう最終的に最後にやらなきゃいけないっていうのが嫌だから、だったら仲いいお母さん同士で今手を挙げて今先にやっちゃおうって言ってなったっていうんですよね、それって、ある意味ちょっと消極的な立候補じゃないですか、でその学校の中でもなかなかその PTA になる人もいなかったり、自分から実践してとかこうより主導権を握ってっていう人があまりいないらしくて、そういう時により人に動いてもらうっていうのが難しい環境っていうのもあると思うんですよ。なかなか皆さんのモチベーション自体が基本がすごく低いっていう時に、そういう時ってどういうふうにしたらいいんでしょうね。
まあだからどういう立場で関わるかでしょうね。
どういう立場で、
だって僕はそういう時にわざわざ入っていこうと思わないから、だからモチベーションがない人に対してあげようっていうふうには全然思ってないんですよ、で例えばだからそういうふうな立場に自分を立たせないってことですよね。だから基本的にやりたい、なんかやる気がある人としか付き合わないって今回のね、人生で決めてるから、もともとモチベーションがない人に関わらなくていいような生き方を今してるんですよ、なのでもともとやる気のない PTA の、やる気ない人たちをどうするのか、これコントロールですからね。
そうなりますよ よね、
うん、それはだから僕はねやりたくないっていうか、
もしそのケンさんがじゃあお子さんの学校でね、うん、どうしてもこうやらなきゃいけないっていう立場になったとして、うん、例えば他選とかでね、
何選
他選で次選じゃなくて、
はい、でも僕はやりたくなかったらやりたくないって言うから、
あそうか、
はい、だから自分がやりたくないと思うことはやらない、そして他人がやりたくないと思うことはさせない、これはやっぱりね基本的人権だと思うんですよ。なので本当にそれやりたいっていう人がやらなくちゃダメなんです、本当はね、
本当はね、うん、そりゃそうですよね、うん、そうすると心地よく回っていきますもんね、
はい、だからそれやって自分が本当にやりたくないんだけどなっていうふうなことを少しでもやめていかないと難しいと思います。
それは企業だって同じことですよね、
もちろん
どの環境だってそうですよね、
はい、なのでそういうふうな環境がね自分に合わないと思ったら出ないとダメなんですよ。だから人生の最大の不幸は自分は本当やりたくないと思ってることをやらなくちゃいけないっていう理由だけでやってるってことですよね。
そうですよね、
はい、だからやっぱりそのよく人を動かすとかっていうの言ってますが、結局だからまあ言ってみれば奴隷船のね、うん、船長っていうかなんかその監督みたいなもんじゃないですか、もともと奴隷船の中にいてみんな働きたくないのに、そういう風な監督には僕はなりたくない。
でもそういう環境の人って少なくないと思うんですよね、
はい、まあ、それはだからうん、みんなで盛り上げて君たちは奴隷じゃないんだみたいな、だから自由だから頑張れみたいなの、それは嘘つきだと思うから
ですよ、ね、
個人的にはね、はい、だそういうの得意な人はそういうの得意なことやればいいと思うんですけど、やっぱり本当にそれが心からやっぱりそれがやりたいことじゃなければ僕は人にはさせたくないと思います。
さっき言ってたそれがコントロールにつながるっていうことですね、
うん、そうそうそうそう、だから、まあ、いろんな方法とか考え方あると思いますけど、はい、人をコントロールしない、そして自分もコントロールしないっていうのが幸せの僕はもう最大限大事な基本原則だと思います。
そうですね、うん、それがみんながそういう生き方したらかなりストレスだってなくなりますよね、
はい、まあ、あと50年ぐらいかかると思いますけどね。
そう
はい、そのためには誰かがそういうふうな生き方をやめないと難しいと思います、
うん、まずそういう生き方を見せるということですか、うん、あり方みたいな感じ、
はい、全員が本当に自分のやりたいことをやり出すと、うん、多分そういうふうな生き方もしばらく時間かかると思いますけど、うん、できるんじゃないでしょうか、
はい、ということで今回は人を動かす力というテーマでケンさんに伺いました。以上ラジオミニセミナーでした。続いては今月の IE オーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしている IE オーディオクラブ、2018年9月号のゲストは一般社団法人自然注力学校理事長の小野頃新平さんです。さて対談の中で小野頃新平さんは小学校5年生の時に急性肝炎で面会謝絶の隔離病棟で入院されたっていう経験があるとお話しされていまして、でその時に、回復の見込みが見えないという状況の中で憧れのサッカー選手の鎌本選手から頑張れっていうふうに書かれた色紙とメッセージを受け取ったことがきっかけで自然治癒力のスイッチが入って、なんと2ヶ月で病院を退院されたということで、
はい、
これもすごい経験だなと思うんですけれども、うん、こうやって、まあ、こういうきっかけで人の心がどれだけ体に影響を与えるのか、心と体がどれだけつながっているのかっていうことに、まあ、ご自身も気づいたっていうことなんですけれども、はい、こうやって、まあ、結果的に小野倉さんのライフワークにこう通じていくわけですけれども、そのライフワークの原型とこういう形で出会ったとしても、うん、小野頃さんのようにそのご自身のライフワークにうまく組み込んでこうやって成功されてっていう方って少ないと思うんですけれども、
はい、
ケンさん実際に小野頃新平さんとお会いされてどういう部分でそういうふうに活かせるような流れができていったっていうふうに感じられますか？
これはねあくまでもきっかけで、 その後やっぱり自分のそのライフワークに呼び戻されるっていうか、そういうのをいっぱい体験されてるんですよね、
はい、
なのであくまでそれは結果的にそうなったわけで、そのやっぱりこうライフワークに何回も何回も呼び戻される経験が点と点をつないでいくと思うんです、なのでこれがあったからその後全部決まったわけでもなく、意外と途中はフラフラしてたりとかしても、そういう原点に戻っていくってことってあるんですよね、まあ、そういう意味で自分の本当にライフワークとか自分のそのやるべきことって何なのかなっていうのを絶えず考えられてる人って、やっぱりその深く自分の人生につながっていくんだなと思いましたね。
でこうやって結果的にライフワークっていうものにこう、形としてなっていくっていうことですね、
はい、
それではここで対談の一部をお楽しみください。
で裏のその手紙が、それ読んでみてって言ってうちの母親が言ってくれて、で書いてあったのはですね、これがだから僕の命を救ってくれたわけなんですけど、この病気は13年前、僕も同じ病気になった、必ず治る病気なので、早く治してグラウンドに立ってください頑張れって書いてあったんですね。
かっこいい。
僕ねなんかその時まあバチンと音が入ったっていうんでしょうか、まあ、自然重力スイッチっていうのがその時入ったっていうのがもう肌身に感じたっていうんでしょうかね、今までいろんな人が応援してくれたり励ましてくれたり、絶対治るよって言ってくれたりあったんですけど、本当に治るんだって思えた瞬間っていうのはこの手紙っていうかメッセージだったんですね。あの鴨本選手が僕と同じ病気をしてた、でそれを克服したあんな選手になってるっていうのに、
もう完璧ですね
これはもう具体的に治るというイメージが完全にできちゃったんですね。いやこれこそ本当にイメージっていうのが、人の心がやっぱりそのどんだけ体に影響を与えるのか分かった瞬間っていうんでしょうかね、でみるみる良くなっちゃって、これ不思議なもんで、子供ってそんなもんでいいなと思いますけど、今ねカウンセリングしながら大人の人たちどんだけ邪魔すんねんこの観念がみたいな感じでやりながらカウンセリングやってるんですけど、子供って誰に何を言われたかで本当にスイッチが入っちゃう、でみるみるそこから本当良くなって、そこから2ヶ月経って、見事だねぐらいにお医者さんが言ってくれるように回復できてですね、退院ってことになったんですね。
そうなんですか、
本田健の人生相談ディア健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームガチャさん、私のおすすめの一冊は筆井小太郎さんの前祝いの法則です。未来の姿を先に喜び祝ってしまうことで現実を引き寄せるということなんですが、最初はあまり信じていませんでした。ただこの法則によって前向きになれることを学びました。マイナス思考の方におすすめしますということでメールいただきました。そしてケンさんの今週の一冊何でしょうか。
はい、12歳までに身につけさせたい自分の気持ちを言葉にする練習帳、小暮太一さんが書かれた本です。
はい、小暮さん、はい、テレビでコメンテーターとかでも出られたり
してますよね。そうですね。僕も何回かお会いしたことあるんですけど。
そうなんですか。
はい、
12歳までにっていうのがポイントですね、
はい、で結構これは別に12歳とか関係なく、その自分がそのどういうふうなこの感情を表現するのかって結構ね漫画が入ってて面白い本なんですよ。
本当だ。
なのでお子さんがいらっしゃる方はこれ読むとすごく面白いんじゃないかなと思います。
そうですよね、ついついこう親がなんかコントロールしがちだったり、親の圧力で言えない子供になっちゃうっていうのもありますもんね。
そうそう、言いたいことを言葉にして伝えられる子伝えられない子とかね、なんかそういうふうな感じのいろんな方をなるほどなって教えたいことを引き出す魔法のテクニックとか、すごい面白いですよ。
はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマーク ioffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
人はしばしば結婚してから失恋するものである。亀井勝一郎。
本田健の人生相談リア健いかがでしたでしょうか。以前私がお腹が大きかった時に、はい、健さんよく僕この移動が多いからこういうの使ってるんだよって、うん、椅子に乗せる座椅子用のクッションというか、はいはいはい、私も今も大活躍中なんです。あれソファーの上に今、は
いはい、あれいいでしょ、すごく
最高なんですけど、うん、ああい こうちょっと旅行行く時の移動中になんかいいものとか、うん、そういうなんか研鑽セットみたいなのあるんですか。例えば飛行機の中でのこう過ごす時にこういう風にしてるっていうの
あるんですよ。飛行機もね、その国内線というか、まあ、アメリカでもそうなんですけど、その短い時でもこれがあれば楽ってなるんですよね。例えばもう飛行機ってガンガンに冷えるから、
そうなん
ですね、ちょっと薄いフリースを1枚持ってるとすごく楽なんですよね。あとヘッドホン その、音がこうその騒音が消せるような Bose のスピーカーの技術を応用されたヘッドホンとか。
そうか、そうするとジェット音とかが、
うん、そうそうそう、ほとんど消せるんですよ。
寝られますね。じゃあ、う
ん、だからほんと静かな感じになるんですよね。
あ、いいですね、はい、そう、どうしても飛行機ってヘッドホンついてるのしてても、うん、ゴーっていうのでなんか全然安眠できないですもんね。
あとそれから意外と楽になるのはその気圧を調節してくれる耳栓みたいなのもあるも楽ですしね。
そんなのあるんですか、
う
ん、
あとはそうですね、
面白い、
その乾燥を防ぐマスクとか、あとはその目隠しもいろいろ試したんですけど、はい、すごく目にフィットする目隠しってあるんですよね。
健さんすごい、なんかこだわりがありそう。
あとそれから必要なのは首に巻くマフラーみたいなのがあってこれもやっぱり結構あると違うんですよ。
それは冷えですか、冷え対策、
ね、そうそうそう、首周りがね、
はい、
あとそのまどかさんも教えたと思うんですけど、こう噴霧するね、
はい、
スプレーみたいなやつとか、はい、
乾燥ね、
結構7つ道具あるんですよ。でそれがやっぱあると全然違いますね。
やっぱりそうですか、うん、女子ですね。よく旅慣れた女性は、はい、飛行機入る前にまずすっぴんになって、はいはいはい、とにかくもう、うん、化粧水を入れて、で乾燥防ぐとかって言いますけど、うん、あと、うん、足を程よく圧をかかるやつで、うん、エコノミー症候群とかの防ぐような感じでとか言いますけど、健さんがそういうのなんかね、せっせとやってる姿見たらちょっと笑っちゃいそうですけどね。
でもね、やっぱそれはやるのかやらないかじゃ10時間後全然違いますからね。
そうですよね、はい、ずっと同じ中の乾燥と冷えとあと音とってありますからね、うんうん、
だからそれがあれば多分移動がだいぶ負担にならないんじゃないですかね。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。さてこの番組ではあなたからの感想や健さんへの質問もお待ちしています。詳しくは IU オフィスのホームページご覧になってみてください。それでは健さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。9月29日大阪にて大富豪からの手紙の出版記念本田健一日セミナーが開かれます。またこの番組では年間3000円でディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健サポーター会員を募集しています。詳しくは i オフィスのホームページチェックしてみてください。 www.iueoffice.comwww.aiueoffice.com です。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。